主はあなた方の先祖たちに誓われた地を所有することができる。あなたの神主がこの40年の間荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめてあなたの心にあなたがその命令を守るかどうかあなたの心の内にあるものを知るためであった。それで主はあなたを苦しめ飢えさせてあなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この40年の間あなたの持ち物は擦り切れずあなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するようにあなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神主の命令を守ってその道に歩み主を恐れなさい。あなたの神主があなたの良い地に導き入れようとしておられるからである。そこは水の流れと泉があり谷間と山を流れ出た深い地のある地、小麦、大麦、ぶどう、イチジク、ジャクルの地、オリーブ油と蜜の地。そこはあなたが十分に食物を食べ何一つ足りないものがない地、その地の石が鉄であり、その山々からは聖堂を送り出すことができる地である。あなたが食べて満ち足りたとき、主が賜った領地についてあなたの神主を褒め称えなければならない。気をつけなさい。私は今日あなたに命じる主の命令と主の定めと主の掟を守らずあなたの神主を忘れることがないように、あなたが食べて満ち足り立派な家を建てて住み、あなたの家を移り羊の群れが増え、金銀が増し、あなたの所有物が皆増し加わり、あなたの心が高ぶり、あなたの神、主を忘れる、そういうことがないように、主はあなたをエジプトの地、奴隷の家から連れ出し、燃える兵器や掃除のいる、あの大きな恐ろしい荒野、水のない乾ききった地を通らせ、硬い岩から、あなたのために水を流れ出させ、あなたの先祖たちの知らなかったものを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめあなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。
はい、ありがとうございました。それでは本日のメッセージ、苦難の時期です。
おはようございます。雨が降っていらっしゃいました。ご参加します。私は、まあ、皆さんがいろんな質問をお聞きすることが多いんですけれども、その中の、質問の中で、時々、まあ、大きな深刻な問題としてお聞きするのは、神が愛であるならば、どうしてこの人類、あるいは私たちの人生に神は悪をストップさせてくださらないんですか。なぜ悪人はついついと進むように見えるんですか。なぜ善人に悪が下るんですか。これでもどうして神は愛と言えるんですかというような、そういうことを聞くことがあるんですね。確かに一般的な質問であれば、そんなに深刻にならないかもわかりませんが、自分の問題とオーバーラップするというか、同じような気持ちを持って体験的に質問される場合には、それだけは問題は深刻だと思います。で、今日はまあ、様々な悪が張り込っている現代でもありますし、伝道礼拝ということもあって、この人類の叫びにも似たような質問、これをお答えしていきたいと思うんですね。で、先ほど明けにくかったかもわかりません、これは旧約聖書の新明記というところの言葉なんですけれども、新明記というのはイスラエルの民がエジプトを脱出といたしまして、約束の地カナン、今のパレスチナですね、に 導かれるわけですけれども、そのアラノの民の途上で最後に語られたメッセージ、それが新命記であったんですね。で実際はですね、エジプトからパレスチナに行くのに2週間も行けばスーッと民が到着できるはずなんです。ところが実際は40年間もかかったんです。そこには人間のあらゆる問題というものがいっぱい出てきたんです。でその因、苦労の旅をしてきたイスラエルの民に対してモーセが新命令、つまり約束の力にもうすぐ入るという一歩手前で40年を振り返りつつ、神がその苦難の送りをお示しになるわけですね。で今日はそのことに絞りながらメッセージしていきたいと思います。では一言お祈りしてご用意しますので、お見せをとってください。
親なる神様、あなたの尊い皆を賛美します。今お言葉が導入されました。私たちの人生において深く関わっている苦難の問題、一体人はなぜ苦しむのか、また神が愛ならばどうして神は悪をそのまま放置されるように見えるのか、どうしてなのか、それは人類の昔からある深い悩みであり、また現在もまた同じように今日集われた方々の中にもたくさんの方が苦難の問題を体験してこられたと思います。どうぞあなたが光を当て、主がお一人お一人に語りかけてくださいますように、今からの時を見て委ねて、尊いイエス様の皆を通して祈ります。アーメン。さて、皆さん驚く言葉が出てくると思うんですけれども、一体誰が苦しめるのかということを最初にお答えしておきたいと思いますね。まあ、全然なクリスチャンならばこう思うんですね。
まあ、人間の失敗とか人間の愚かさとか弱さとか、あるいはまた災難とかいろんなことがあって苦しんでいく。で神が愛で、ああかわいそうにと言って、神がよしよしというような、そういうような思いを神に対して持つかなと思うんです。ところが今日の聖書の言葉はもっとすごい言葉が語られるんですね。3節をご覧いただけますか。8章の3節、それで主はあなたを苦しめ飢えさせて、あなたも知らず、あなたの先祖たちも知らなかったマナ、これは、まあ、天から降ってきた不思議なパンなんですけども、マナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではない、人は死の口から出る全てのものでするということをあなたに分かれていた。特に7番を見ますと、主はあなたを苦しめって書いてある。そうするとますます分からなくなるんですよ。神が愛だというのに、キリスト教はやっぱりいろんな宗教と比べても愛の宗教だと一般的にそう思うのに、神が苦しめる、どう理解したらいいんだと思うと思うんですね。でこれは誤解しないで聞いていただきたいんですけれども、神が意地悪であなたを苦しめてやろうというような、そういうことではもうとはありません。神は確かに愛の神です。ならばどうしてこれが語られるかというと、これは人間の人生において生じる一切の苦しみにおけることの全責任を私は持つという強い神の意志なんです。それが人間の愚かさである、あるいは振って湧いたような災難であれ、またいろんな罪が生じてきたところの苦しみであれ、どんな苦しみであっても私が全責任を持つという神の強い意志の表れなんですね。そうでなければ、もしあなたが苦しみの原因というものを、例えば自分の愚かさだとか人のせいだとか何か環境のせいだというようなことでずっと思い続けるのであれば、恨みとつらみしかないでしょ。そいつが悪いんだ。不運の嘆きをそういう問題に原因の起因として考えていくならば、要するに人は ジレンマを感じ続けて人生を終えなければならないですね。そうではなくて、一切の苦難の、すべての苦難を祝福に変えられる愛の神、全責任を持ってくださる誠の神を仰ぎなさい、私を知りなさいという強い意志の言葉なんですよ。だからあなたを苦しめるという言葉の意味は、意地悪とか神のせいだとかいうような単純なことではないんです。それは確かに人間の愚かさから来たのかもわからないし、あるいはまた誰かのせいかもわからないけれど、そういうことを超えて、全ての苦難を私が全責任を持ってあなたを導くという強い神の意志なんです。そしてその神のあなたを苦しめる理由が3つ出てくるんですね。何々のためであったという言葉が、先ほど読んでもらいました聖書の中に3箇所出てくるんですね。第一に苦難の奥義ということなんですが、3節です。後半のところ、それは人はパンだけで生きるのではない、人は主の口から出るすべてのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。この言葉を語られるんですけれども、実は神様はこの御言葉を語られる前に2節を少し見てみたいと思うんですね。あなたの神主がこの40年の間、荒野であなたを歩ませられた全行程を覚えていなければならない。それはあなたを苦しめて、あなたを試み、あなたがその命令を守るかどうか、あなたの心の内にあるものを知るためであった。第一にこのことからお話をしていきたいと思うんですけれども、苦難を通して私たちが知らなければならないことは、自分が、自分の弱さ、自分の愚かさ、自分の頼りなさ、自分の貧しさ、自分とはどんなものであるかということを知るということが苦しみの大きな奥義の一つなんですね。人は順調なとき、何によって思いますか？健康、お金、地位、所有物、家族、いろんなものを呼びたものが多いんです。しかし、これらは絶対的なものではないんですね。健康も奪われるし、お金も動きますし、地位もいつかはなくなるわけでしょ。家族だって愛するものを失うわけですね。で、人は順調にいっているときはあんまり深く考えないで、ああ、自分は大丈夫、大丈夫と思っているんです。しかし、これらが取り去られるような試練とか苦難を通して、初めて自分は一体何により頼んでいるのかということを覚えさせられるわけです。あなたは一体何を最後の砦としておられました？有名なイソップの話で、キツネと猫の会話の話がありますね。キツネが猫に向かって言うんですね。お前さんは一体いくつ逃れ場を持っていると。で、猫は答えます。そうだな、僕は木の上にあるたった一つの逃れ場、これだけだよと言われるんですね。その時にキツネは高笑いして言うんですね。バカだな、そんな一つでどうするんだ。俺様はな、向こうにもあそこにもあっちにもこっちにもいっぱい逃れ場があるんだぞと言うんです。その時にですね、猟銃の音が聞こえて、猟犬が走ってくるんですね。その時に猫は胃の一番、自分の唯一の逃れ場である木の上にパタパタッと登りました。そして登りまして、下を見下ろしてみましたら、いっぱい逃れ場があるはずの狐がぐったりしてるんです。猟犬にやられたんです。どうしてですか？いなくなったときに、こっち側に行くか、あっちに行くか、どうしようか、どうしようか、どうしようかと思っている間に、足が止まってしまって、猟犬にやられた。やはり保険をかけている、お金がある、持ち物も多い、 今は健康だ、いろんなものを持って、だから安心というのは要するにですね、どれにも安心が置けないという皮肉な言い方でしたらそうじゃないでしょうか。本当に逃れ場として安心できる安全なものであれば一つでいいんですよ。イソップはそれを教えている。苦難を通してこれが取られ、あれが取られというようなことを通して自分は一体何により頼んでいるのかということを覚えるわけですね。あなたの心の内にあるものを知るためであったということなんです。しかし心の内を知るというのは自分の頼りなさだけを知るのではなくて、自分の本当の価値というのは一体何なのかということを知らされるんですね。先ほども言いましたように、大概の人は価値というときに、自分の価値というときに何をもって価値というでしょうか。やっぱりそれは社会的な立場であったり、あるいは能力であったり、性的であったり、ルックスであったり、まあ、いろんなことを挙げていくと思うんですね。社会もそれを評価するわけでしょ。しかし皮肉な言い方をすれば、どんなにあなたがそのような社会的な価値をつけられたとしても、あなたが会社を辞めたらまた別の人が同じように、いや、ひょっとしたらもっと心身的かもわからないんですよ。あなた自身の価値というのは、あなた自身あるがままのあなたそのものではなくて、あなたに付随した何かなんですよ。それを評価されているだけなんです。しかし聖書はそうではないんです。ここに一つの詩があるんですね。ある新聞にですね、野口さんコピーしたんですけれども、小学1年生の少年の詩なんですよ。お母さんの宝物という詩なんですね。先生、あのね、お母さんの宝物はね、僕だって。お母さんの宝物は絶対指輪だと思っていたけど、指輪は2万だった。僕宝物になっちゃって困るよ。宝物ってはめたりつけたりかけたりするものなのに、でも何かいい気分、僕は外へ出て走り回ったよ。いい歌ですよね。とてもね、自分自身がお母さんの宝物だって思えてずっと生きれるというのは本当に幸せだと思うんですね。あなたのご主人が奥さんから宝物だと思われる、ご主人が奥さん、あなたを僕の宝物だよと思ってくれる、そういう関係だったらどんなに難しいんでしょうか。しかし残念ながらこの地上では宝になります。宝は別のものにあるように言うんですね。しかし神は何を宝物と言われるんでしょうか。この新命記の7章の6節を挙げていただきますか。前のページですね。新命記7章の6節、お読みします。あなたはあなたの神主の聖なる神だからである。あなたの神主は地の表のすべての国々の民のうちからあなたを選んでご自分の宝の民とされた。神様にも宝があるんです。全能の神が宝とされているのはあなたなんです。神にとっての宝はあなたなんです。そんじょそこらの人がいるんじゃない。天地万物を作り、お言葉一つでこの宇宙を創造なさる、まことに力に満ちた全能の神が宝と呼ばれるのはあなたなんだということなんです。これを見出すことができるというのは本当に素晴らしいことだと思うんですね。そういう自分自身を知って
の弱さ、自分の愚かさ、自分の頼りなさ、そして自分の価値、こういうことを本当に知っていくということは苦難ということの中で得ることのできる大切なものなんですね。大体人間がスイスイスイスイ言ってるときにね、そんなことは考えないんですよ。これでいいと思ってるんです。頭打たないだけでは絶対思わないんですね、人間というのは。私もその一人ですけど、頭を打って初めて考えたんです。だから2週間で行ける神のところを神様は40年間もかけられた。その目的は、私が苦しめた理由は、あなたがあなた自身の心の内にあるものをあなたが知るためであった。第2は何ですか。それは先ほど読みました3節にある、人は死の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分からせるためであった。言葉を変えて言えば、神の言葉によって生きていくということを分からせるためであったということなんですね。最初の質問のところで、神様が愛ならばどうして私が苦難に遭うことがないようにしてくださらなかったんですか、ということを聞くことがあるんですね。私もそういう話をと一緒に、そうですねって祈りましょうと言って、本当にこうその人のそばに一緒に寄って乗っていきたい衝動に駆られるんですね。答えがない場合もありましたからね。しかし聖書を読んでいきますとね、神は例えば有名な放蕩息子の話、ご存じない方は部下の福音書の15章にあるんですが、お父さんに2人の息子がいて、その下の弟は放蕩息子なんですね。 お父さんがから財産を譲り受けて、家よりも奪い取って家出して放蕩三昧の生活としてボロボロになって戻っていくんですね。でこの話はお父さんとは違う神だ。息子たちというのは真面目な人と、から、まあ、遊び人という人間の代表的な人物の象徴なんです。だとしたらお父さんは死なる神を表している。そうだとしたらですね、弟息子がやがて神に出てから何をするかということは分かったはずです。全能の神、全知の神。でも止めないですよ。なぜ止めないんですか。なぜアダムとエバが、人類最初の人間アダムとエバが罪を犯してあろうということを承知でありながら、善悪を知る気の身をそこに置かれるんですか。彼らは失敗して食べてしまうだろうということを分かっておられるにもかかわらずストップさせない。これは神学的な問題でもあるし、人生の問題でもあるし、とても大きな質問なんですよ。でアウグスチヌスという人がいるんですけれども、いたんですけれどもね、5世紀に活躍をした教会の牧師であり指導者、彼も本当に若い時には親を悲しませ、欲情に負け、また信仰宗教の孤立というような、本当にそういう生活をしてきた人なんですけども、彼がこう言ってるんですね。どんな悪もなく苦しむこともないというように、悪から善を生み出すことを神は世に勝ったこととされた。確かに、ね、罪を犯さない、試練に合わない、苦しみに合わないというのはね、純粋無垢で、それはそれでいいかもわからない。温室のようなところで育っていったら。しかし聖書を読んでわかることは、神というお方はそのような温室育ちの苦しみなし、悲しみなし、まあ平坦な道だけを生きるような人生を生きることよりも、罪を犯すかもわからない、失望を落胆するかもわからない、涙を流すかもわからないけれども、そのようなことを通してイエス・キリストを知る、神の言葉を通してイエス・キリストの福音に触れる、神の言葉に従って生きていくということの方がよりまた恵みと神は判断しておられるんです。 だから神はあえてストップをかけられる。もちろんストップをかけられる時もあります。しかしあるところでストップをかけない。星野さんが振り返らない、下動かない、そういう生活をすることもご存知の上でそれを許容されていく。人生の大きな不思議です。アウクシヌスは20歳で大学の教授になるんですね。すごい頭のいい人なんです。ところがお母さんのモニカという人はクリスチャンでひたすら息子のために祈っていたんですが、神を信じない、もっと自由な生活をしたいということで離れてしまうんですね。親元を離れて、そしてカルタゴというところにアフリカのカルタゴに行くんです。そこで大学の教授になるんですが、彼は親もいないということで、それでそこで散々悪い遊びを覚えるんですね。性に溺れ、何人もの女性と関係を持ち、そして新興宗教マニキョウという当時の宗教がありましたが、それにも走ってしまう。そしてなんかこう今言った霊のような感じのそういう宗教で走っていくこともボロボロになるんですよ。そして自分はどんな生活をしているんだろうって言って、神の光に照らされる時がやってくるんですね。その時に近くで子供たちが取り手よね、取り手よねというわらび歌を聞くんですね。取り手よね、取って読みなさいとは聖書のことだ。神にとって取って読みなさいというのは聖書しかありません。そこで彼は聖書をむさぼりのようにして読むんですね。そして改心する。そして有名なダンケロとかいろんな本を書きましたけれども、その冒頭にこう書きます。神はあなたは私をお作りになりました、だからあなたを知るまでは真の糸井を得ないのであります。これがダンケロの冒頭に書いてあります。様々なことをしていたけれども、あなたを死ぬまでは真の憩いを得ることができないのです。なるほど、平安とか安らぎとかいうことだけのレベルで言えば、罪を犯すよりも、あるいは苦難に遭うよりもはるかに順風満帆のような人生の方がいいかもわからない。でも苦しみなし悲しみなしで誠の神を知らず、創造者も知らず、永遠の滅びに向かうよりも、地上では悲しみ、涙を流すこともあるかもわからないけれども、そのことを通してキリストを知り、永遠の御国に行くことができる。地上では70、80年の苦しみの人生かもわからないけど、永遠の素晴らしい安息の世界を知ることができたら、そっちの方がいいっていうんです。ですから、神はあなたをあえて苦しむところをご覧になる。ということは、神はあなたを特別に扱っていらっしゃっているんです。この世は、因果応報、あんたが悪いことをしているからそんなことになったんだというような、とんでもない間違いを教えます。しかし、そうではないです。そうではなくて、神はあなたを愛しておられる。そして、本当に頼りになるもの。御言葉ということを通して永遠の世界を知ることができるために、神はあえてそこを通らせなさるんです。大胆のため、それは16節ですね。あなたの先祖たちの知らなかったマナを荒野であなたに食べさせられた。それはあなたを苦しめ、あなたを試み、ついにはあなたを幸せにするためであった。神様の最終ゴールはあなたを幸せにするということのゴールなんですよ。ついにはということを神はここで強調していらっしゃいますね。私たちはね、人間って残念ながらあと一分一秒経ってわからないんですね。だから途中で結論を出してしまうんですよ。なんだとこれは、なんでこんなことに遭うんだろう。 こんなある夫人の話を聞いたことがあるんですね。その方はですね、34歳の時に健康診断に行かれた、ちょっと調子が悪かったと思います。でその時に何もなかったんですけれども、それから自分はがんで死ぬんじゃないかということを毎日毎日不安で不安で仕方なかった、脳梗塞になるくらいに毎日毎日不安で帰らなかったんですね。家族にもいい、そしてお母さんはね、がんで死ぬかもわからないけど子供にも言う、そういうことを言い続けて、実際にどうなったかというと、この方は74歳で亡くなったんですね。そして死因は肺炎だったんですよ。40年間ね、何もしないことをね、思い煩いながら、周りにも迷惑というか、またまたそんなこと言うのっていうような思いをさせながら生きていくんですよ。人間の計算がどんなにいい加減であるか。またこんな話もありました。ある本の中に書いてあったことなんですけれども、ある中学校の教頭先生ですね、とても模範的な熱心な先生、そして校長の試験を受ける準備もしておられたんですね。信頼もある熱心努力、本当に素晴らしい教頭先生だったそうです。ところがですね、息子の一人が友達と遊んでいるときに力が余ってとうとうその友人を殺してしまう。故意の殺人ではないんですね。そうではなくて、全然そういう意識はなかったけれども殺してしまった、人を死なせてしまう。当然家族を大事にし、教育熱心な教頭先生はそのまま教頭を続けることができない、辞表を出しました。そして違う町に引っ越しをいたしました。もう何もかも失ったんですね。立場も仕事もお金も息子も信用も、もう自分の人生はこれで細々と生きるしかないかな、そういう思いの中で毎日を生きていたんですね。ところがその教頭先生に苦しい友人がいたんですね。身分に見かねた友人が神様の教会に行かないかと言って誘ってくれたんですね。そこで彼は何もすることがありませんから教会に行くようになりました。そこで生まれて初めてイエス・キリストのことを聞いたんですね。何の罪もないのに我々人間が受けなければならない死亡の裁きをご自分が犯したかのごとくに引き受けて裁きを受けてください。父よ彼らを許したまえと祈る、その祈り一つ一つが彼の心を突き刺しました。イエス・キリストという方はこういう方であったのか、単なるキリスト教の教祖なんていうことを教えてきたけれど、そんなことでは全然違うものであった。そしてこのイエス・キリストは誠の神の御子であり、救い主である。もしも生まれ変われるものならば、私も生まれ変わりたい、新しい生き方をしていきたい、過去に引きずられて生きる人生ではない人生に生きていきたい、こう思ってイエス・キリストを受け入れたんですね。クリスチャンになりました。それから10年後です。その息子さんがもちろん故意に犯した殺人ではありませんから、いろいろな教育を受けて出てきたんですけれども、彼はそれからお父さんがクリスチャンになっているということが分かりました。自分を生きたいということになります。罪を犯していることはもうはっきりしています。そして本当に罪を悔い改めてキリストを信じたんですね。そして神様が誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです、古いものを過ぎ去って身を全てが新しくなりましたと言われる言葉を信じて主と共に歩む新しい人生を生きたい。そうしているうちに不思議なことにアメリカの教会から招きが来たんですね。留学しませんか。そして彼は留学をしたんです。そこで教育の実習を受け教師になる資格を得ました。英語の教師になることができるような資格を得ました。 職場に彼を迎えようということになったんです。そしてその後彼は教師として活躍をしているというそういう本記事を読んだ。そういうことを考えると、睡眠は幸せにするという神の言葉をあなたも信じませんか？中途半端な、あなたの計算通りにもならなかったし、ならないであろう、そんな中途半端で思い煩うよりも、すべてを支配し、睡眠は幸せにすると言われる神を信じて、あなたもお気にならないですか？このことをお伝えしたいと思うんですね。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、苦難の奥義、今日この世の中の書物では聞くことのなかったあなたご自身の強いお言葉を聞きました。神様、あなたが苦しめるとおっしゃいます。そしてそれは私たちに大きな愛の招きであり、まことの人生の拠り所であられるあなたを、またキリストご自身を、また御言葉によって平安と、また苦難に打ち勝つ人生、それらを与えるために神様知ってもらいたいという強いご自身の言葉を通して私たちに語られていることを思います。神様、どうぞ今日第一礼拝に出席をされている